年を取ってきますとだんだん聖書がわからなくなってきて、前は何でもなく説教してたのにどうしてだろうと思うぐらいですね。今日の聖書の一箇は、マルコ福音書の4章の35節からになっておりますが、35節のところに、その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言ったとあると、もうここで引っかかってしまうんですよ。なんで夕方だ、朝から行けるのに夕方、もう暗くなりかけて暗い海に漕ぎ出すというのは危険で危ないんじゃないかって思うと、ここにまた何か意味があるのかなと思ってしまいますね。まあ、聖書の中解説といって説明の本なんかを見ますと、明るい間は大勢の人々がイエス様を取り囲んで神の国の話をせがんだり、病人の癒しを期待して集まってきたので、暗くなってからじゃないと人々から解放されなかったんではないかという意見があります。ああそうだな、そうだろうなと思うんですね。また別の本を読みますと、この当時のユダヤの国では日没から一日が始まることになっていたんだ。だから翌日の夕方までが一日なので、イエス様はこの新しい仕事というか自分の大切な仕事をもう一日がもう半ば過ぎてからやろうというんじゃなくて、一日の初めに今日はこれをやらなくちゃいけないということで、しなければいけない任務に向かうのに、その日の初め、ただ夕方っていうんじゃなくてその日の初めに取り掛かったんだ、そういうふうな説明もありますね。それによると今度はあれ、私たちの一日はどこから始まるんだろうかってまた考えてしまいますよ。会社や学校に行く人は朝からだ、一日は朝からだって思うでしょ。家庭の主婦であればもう家族が出てしまって掃除や洗濯やあるいは買い物に出かける時が一日の初めかもしれませんね。朝ごはんの時からっていう人もいますけど、朝ごはんは大抵今の日本の、ご婦人たちはパンとコーヒーぐらいポッと出して終わっちゃいますから、朝の仕事とは言えないんじゃないかと思いますと、やっぱりその後大事な仕事が主婦が待ってるから、その時が一日の始めかなと思います。ところが私なんかいい加減ですから、植木ひろしなんかのお芝居や歌などよく聴いていたんですよね。で、植木俊の歌の中に「サラリーマンは気楽な家業と来たもんだ」っていうのが、会社員は大変大変じゃなくて気楽な家業で、5時になったら仕事が終わるから、だから5時から男っていう言葉を使って、会社が終わってからの夕方からが自分らしい自分の生きる時間だ、飲み歩いたり遊び歩く姿が描かれていました。私も若い頃、23歳の頃に九州の田舎の教会に行きましたから、保育園の園長もしましたけど、軍の県じゃないですよ、軍ですからね、軍の福祉事務所の役員が夜になると電話してくるんですよ。森さん、残業して遅なった件が風呂に入れてくれんかい、風呂に入れてくれんかいの、これまともに受け取ったらいかんのですよ。お酒とおつまみなどを用意して待っていなきゃいかんです。そうするとお風呂じゃなくてお酒が飲みたかったんですけどね、2、3時間、しゃべりあったりお酒を飲んだりすると、やがてタクシーを呼んでご自宅に送り届けることになります。だからこの人は私は5時から男じゃなくて8時から男と呼んでいたんですね。でイエス様も夕方から仕事始めるとしたら6時から男と言っていいのかなと、またここで引っかかってしまうんですね。今私は85歳、8月で86歳になりますから老人ですね。 今日は真壁先生いらっしゃってないので言っていいと思いますが、この老人になると私の一日は何時から始まっているかって感じ、ぼんやり朝起きてもぼんやりしてますからね。そしていや毎日が終わりしかないんだってそう思ったりもしますね。ですから、5時からのとこ8時からのとこに比べて私は自分のことを黄昏の男って一日中黄昏てますね。さてイエス様の弟子たちは12人、イエス様も含めて13人が一艘の船に乗り込むわけです。そうすると小さな手こぎボートじゃないですね、ペテロとかヤコブ、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネなんて、兄弟で漁師をしていた弟子たちがいたわけですから、13人も乗るとしたら少し大きめの漁船を借りなきゃいかんだったと思いますから、このヤコブの家はお金持ちだったようですから、船をたくさん持って大きな船を持ってたようですから、ヤコブが漁船を調達したのかもしれないなって考えます。すると4人ぐらいは漕ぎ手がいて、漕がなきゃ先に進まない、そういうボートに乗ります。皆さんも船で旅をしたご経験ありますか？私はいい加減であちこち、動き回ってたもんですから、たくさん経験があるんですね。まあ、近ければ芦ノ湖とか、それから滋賀県の琵琶湖、遊覧船がありますからね、これに乗ることがありますね。でアメリカに行った時にミシガン湖っていう大きな湖があっていて、これミネアポリスの教会の人がねぎらって船を乗せてくれます。でそこに乗ってるとこの船長さんのかぶる帽子を持ってきて、これかぶって写真撮れって言うんですね。まあ下は普通の席路ですから船長さんらしくはないんですが、帽子だけかぶってる、ね、写真をもらったこともあります。一番長い船旅は私が中学生を年になって、あるいは卒業した頃、先輩の人たちはアメリカに行くのにも留学するのに大体20日ぐらいかかって船で、ハワイ経由でロサンゼルスかどこか行ってましたね。ヨーロッパに行く人はもっと大変ですよ。船に乗ってインドを回ってこう行ってたからもっと気にしよう。人によってはまたシベリア鉄道に行ったり、まあ昔の留学も大変だったですね。で私は勉強してないから留学はないんですが、仕事に就いてから、出版をやりだしてからあちこち行きまして、あとドイツに行きましたらハノーバーというところにルター教会の本部がありまして、そこでいろいろ今だったらルーテルの賛美歌を出版するからお金を貸してくれっていう交渉に行ったら喜んでくださって、今度は、どこに行くんだって言うからヘルシンキに行ったら、もう飛行機に乗るのやめろって、俺たちが送ってやるって、大きなベンツに乗せてね、リューベックっていう北の方の港に連れて行く。そこからまた大きな客船でヘルシンキまで数時間かかって行くんですね。まあみんな時間潰さなきゃいかんから大変です。船の昨日までは楽団が4人ぐらいいて、バイオリンなんて言われて、ダンスをみんながダンスしてるんです。私ダンスできないから、じゃあなんかお酒でも飲もうかなと思って見たら、まあ男性が1人とか2人とか座っている。フィンランド語ができないから、もしフィンランド人だったら嫌だなと思って外に出て甲板で、海の波を見たりしてて時間を過ごしてしまいました。でもこの船っていうのは本当は出会いの場所なんですね。キリスト教の伝道者なんかもみんな船に乗って出会う感じであって、で心を強くしてただの牧師ではなくて中国伝道に行ったハドソン・テイラーとかいろんな人たちがいる。で船の出会いで信仰の出会いがあったんですね。私はそれがなかったから今頃自分の信仰がダメだったんだなと思いますけど、一番大きな経験は新学生の2年生の 信州の野尻湖に行きました。で野尻湖の近くには外人村っていって、外国の人たちが夏だけとか、家を借りて住むところがあったんですね。でそこにルーテル教会の宣教師の人たちもいっぱい外人村に夏は過ごしていました。でその中に一人伝道熱心な方があって、ここの湖の周りには部落がいくつもある、ここに伝道しようじゃないか。それで自分は日本語がよくできないから日本人の牧師を雇おうと思ったんですが、日本人牧師もそんな夏、暑い中に伝道に行こうという人がいなかったらしくて、新学生2人を学校が推薦して野尻湖まで行きました。2ヶ月の間ですね、夏休み、この2人で漕ぐボートに乗って、で周りに3つの村だけ選んで、週に1回1つの村で子供たちを集めて紙芝居をしたり遊んでやったり、いろいろし神様の話をする。来週はこっちの村、次の週と3つ1週間に1回と回ります。それから宿を取ったお百姓さんの家で、これも週に1回、今度は家庭集会、大人の人たちを集めて家庭集会やりましたね。まあ今だったらこの二重三角四の若造のためにキリスト教の話を聞いてる人なんかいなかったんですが、そのこと珍しかったのか、12、3人の人が集まってきて、でその中に神主さんとか お坊さんがいるんですよ。で神主さんといっても、 あまり小さな村ですから、神主さんの仕事では生きていけないのか、学校の先生です。で神主の先生にこの聖書の話を聞く、例えば今日の話のようにイエス様が海に出て突風が吹いてきて船が沈むようになったら、イエス様が黙れ沈まれ、波を叱ると穏やかになったという奇跡の話をすると、神主の先生が言うんですよ。イエス様は神様の子だろうって言ったら、はい、そうですって言ったら、神様が奇跡を起こしても不思議じゃないじゃないか、なんでそんなに驚かなきゃいけないんだろう。人間が嵐を沈め病を癒せたらこれは奇跡だよ、日本の神様だって神様だから奇跡を起こしてるよ、なんでキリスト教だけ神様がしたことは不思議だ不思議だっていうのはおかしいじゃないか。いやー、こんな風に向こうも宗教の専門家ですからね、進学校の1年生2年生の私が偶の音も出ないですね、そういう言い方される。神様がしたんだったら奇跡当たり前だって言われてね。まあいずれにしても、沖に出ましたらイエス様は疲れていたのか、船の友の方で、後ろの方ですね、進行方向の反対側の方で枕をして眠っていたってあります。枕まで用意するんですから、もう初めから寝るつもりですかね。船に乗ったら備えてあるのかどうかしら、漁船に枕が置いてあるのかなって、こんなところ引っかかるとね、よくわからないですよね。この頃の漁船に枕があったかどうかって調べるけど、枕までついてないですよね。手を枕にしてるのが分かるのにね。まあその時突然天候が変わって船をひっくり返すような突風が吹いてきた。もう風がこっちからこっちから吹くと、もう小さな船なんかぐるぐるぐる回っちゃうんですね。それ、瀬戸内海のあの何ですか、ちょっと言葉忘れて、波が渦を巻くところがありますね。あそこは昔は小さな船だと波にくるくる回されて沈んじゃったって言われますけども、大きな船から眺めることができます。まあ、とにかくイエス様が乗ってるくらいの船は13人乗りぐらいの船でもぐるぐる回さ、風が吹くとこっち行きこっち来て 大きな波が打ちつけて船の中に大量の水が入り込んできたというわけです。弟子たちは大恐慌ですね、怖いですね。だけどペテロ、ヤコブ、アンデレ、ヨハネなんて船乗りたちがいたのに怖がるというんですから、今まで経験したことのない海の荒れ方だったんだろうと思われます。大騒ぎですね。ところが聖書を歩むときは面白いのは、こういう海の上で何かが起こったら、そういう箇所を引っ張ってきて拾い読みしたらいいんですね。一番大きいのはヨナさん、旧約聖書のヨナです。でこのヨナは、タルシスの方に行く、スペインの方に向かう船に乗ったんですけど、途中で大風が吹いてきて船が沈みそうになりますね。船の船長さんたちは、こんなに風が吹くときじゃないのにこういうことが起こるのは、誰か船に悪いやつが乗ってるに違いない、神様にそう言ってるからこれが起こるんだって探し回ると、みんなも怖がって起きてるのにね、船の底にヨナだけが寝てるんですね。みんなをごまかそうとしたのか眠ったふりをした。それでみんなが無理やり起こして担当まで連れてきて、ヨナにお前なんか神様に背いてるだろうって言ったら、悪くございました、実はアッシリアのニネベというところに神様のお使いで行くことになってるんですけど、ニネベは異邦人の町で神様を信じない王様が治めてますから、怖くてスペインまで逃げていこうと思いました。それでみんなが悪いやつは殺してしまえで、船の上から水の中に投げ込んでしまうんですよね、ヨナはね。でところがクジラがというか大きな魚、きっとクジラでしょうね、クジラがヨナを飲み込んで、ヨナはクジラのお腹の中で3日未満死を死なないで、そしてある日クジラがお腹から吐き出したので、吐き出したところを見ると、神様がそこに行けと言われたニレベの町の近くの海辺であったということです。こういう話が似てますから、やっぱり、船が沈みそうになった話。パウロもそうですね。パウロという人も、イエス様のことを、宣伝したり伝道したりいろいろしたので、ユダヤ人から憎まれて騒ぎが起こるかもしれないというので、ローマの軍人がパウロを捕まえて、そしたらパウロが、私はユダヤ人だけどユダヤ人じゃないんだ、ローマの市民権を持ってるから、ローマの市民として裁いてくれって言ってね、すると司令官の指揮をしていた兵隊も怖くなって、それで船に乗せて兵隊をいっぱいつけてローマで運ぶようにしたんです。その途中マルタ島っていうの島の近くで船が座礁して沈みかけてしまうんです。もうみんな大変大変だ、船が沈んでしまうって言ってる時に、パウロは囚人なんですね、地中海を襲ったり、それがローマの兵隊たちを励ましたり、その他の船乗りたちを励ましたりして、無事にローマに到着するんですよ。でそれでローマに到着したら牢屋に入れられてしまう、で最後は死刑にされてしまうんですけど、そのローマに行って裁判にかけられて処刑されるためにパウロは行ったんじゃないんだ、伝道のためにイエス様のことを伝えるために守られていくんだ、そこに神様の意図があるよっていうのが、この船の旅行でただ安全にローマに着きましたっていう、ね、嵐があって船が沈みかけたということを通して私たちに分かるようにしてくださっているんですね。ですからこの、嵐ということは聖書では非常に大切な意味があります。ただ嵐というと海の上のことだというと私たちは関係ないです。しかし人生の嵐だって考える、私たちが恐れを感じたり混乱に陥ってしまうような、そういうことを自分に、それが
パウロやユナにとっては、あるいは十人のお弟子さんたちにとっては海の上での嵐だったんです。じゃあ自分はこの人生の嵐に出会っているだろうか、そういう時に私はどうするだろうか考えさせてくださるんですね。いずれにしても人生には意味がありますから、神様の意志とか意図、神様が私たちに与えた大切な使命、任務というのがありますから、そういうことがここではっきりと嵐によって示されていくと考えたらいいと思います。そうすると弟子たちがもう船が沈みそうですって、イエス様起きてください、私たちが溺れても死んでも構わないですかって言ったの。弟子たちがイエス様を呼び起こしたように、眠っているイエス様を呼び覚ましたように聖書は書いてますけど、いやいやそうじゃない、弟子たちが呼び起こしたんじゃなくてイエス様が弟子たちを目覚めさせたんだと考えると、この箇所も信仰的になってくれていくわけです。私たちはいつも自分がですから、自分が何とかしたら、自分が考える、自分がこれをしたって言うんですよ。イエス様の前にはお前たちには何にもないよ、全部私がやってるんだよって、そういうふうに示されるような。ただこの嵐が起こった、船が水晶になった、自然現象にとらわれると、野獣この神様が言ったように、どんな神様だって奇跡を起こすよってことです。しかし聖書は私たちの人生、そこにある重大な生きる意味、これを聖書は示すんだ。今日の聖書の箇所から学ぶことができると思います。しかしこの嵐の時に、私たちが溺れても構わないんですかつい言いたくなる、神様が見放しているような、イエス様がお前なんか死んでも構わないよって言っているような、そういうことが起こってくるわけですね。苦難とか死とか病、そういうものが起こった時に、それを神様が与えた試練、あるいは訓練という受け取り方も多いです。このガリアの湖の上で起こった出来事を、神様が12人のお弟子さんたちを訓練したんだとれば、厳しい訓練だなと思うぐらいで通り過ぎてしまいます。しかしそういう訓練が、試練があるだろうか、つい私考えてしまいます。信州の松本に松本高校、名門の学校があります。もう私は新学生の頃ですから、60何年も前のことですけど、このルーテル教会に2人の老婦人が来てました。お話を聞いてたら、自分の息子が一人息子だったのに、松本高校の学生だった。で15人連れ立って立山に登山をしたら、急に天候が変わって雷が、雷鳴が、で落雷があった。そして15人登っているのに、自分の子供一人が雷に打たれて死んでしまいました。そこで私たちは教会に行くのをやめました。なぜうちの息子が15人もいて、その中のたった一人死ぬべきものとして選ばれたのか。何に関してだったら自分たちも諦めがついたでしょう。たった一人15人だから、私の息子が選ばれて神に至る。神はあなたは私たちを見捨てたんですか。私の息子を神様、あなたはそうやって殺したんですか。そのうちに、いやいや、そもそも神様なんて存在しないんじゃない。この世は、この世に人間の運命を司るような神様なんていないんじゃないかと思うようになって、2年間教会に行くのをやめてました。私が出会った頃はまた教会に行くようになってました。どういう理由でまた教会から離れて来るようになりました、わからない。 息子を奪った神様から何かお告げがあったんですか。それもわからない。ただきっとそういう答えがあるに違いないと思う。夫婦二人して悩むよりも教会に行って答えを見つけようと思って今来てるんですって言うんですね。こういうことがわからないですね。なんで15人の中の1人にクリスチャンが、あるいはクリスチャンの子供が選ばれなきゃいかんか。いいことに選ばれるならいいんですけどね、死に直面させられてしまった。これの試練という中であって、やっぱりこれを訓練、あるいは信仰の教育で受け取る人も多いんです。イエス様が嵐を沈めた、風を叱り波に命じて船に安全を取り戻した。そして弟子たちの不信仰をイエス様が嘆いていらっしゃる。でこの嵐にあって沈みかけるというのは信仰の訓練なんだ、教育なんだ。で松本のクリスチャン夫婦はこれがわからない。息子を落雷で奪って、息子が生き返ってた、わかる。息子が死んでしまったのに、なんでこれが訓練なんでしょうか。訓練とか教育とか言われてもこれは納得できない。ヨナとかパウロも訓練という面から見ると確かに訓練受けたんだなと思いますけど、私はこの訓練説には今反対しているところなんです。松本に住んでいるこの高校生の息子、一人息子を失った両親にはあまりに無謀すぎる訓練ですね。これは神様の教育じゃないだろうと思ってしまう。そこでいろいろ考えていましたら、今日の聖書の先があるという4章のこれ終わって先に行きましたら、イエス様がただガリラヤの海を航海し船で渡っていただけであって、その先にゲラサ人という異邦人が住んでいる土地があって、そこに墓場があって、そこに頭がちょっとおかしくなった狂人と呼ばれる人がいた。でこの人にイエス様が会うために、この人を救うために船を借りて渡ろうとしたんだ。イエス様はそこに行こうとする。弟子たちはついでに連れて行ったみたいなもんですね。そういう意味と、だから弟子たちがイエス様に反応するのは、嵐が沈んだら、はこの人は誰だろうってイエス様がするんですね。まだ神様の子供だって信じないというか気がつかない。ところがゲラサ人の手紙って、墓場で豚と一緒に過ごしていたそのちょっと頭が狂ったような男の人がいて、走り回っている。この人のところにイエス様が行ったら、神の子よ、神様の子供よってひれ伏すんですよ。同じイエス様がいて、片っぽはこの人は誰だろうって人間扱いし、弟子たち。こっちは神様のことをひれ伏すんですね。ここのところの違いが示されているんじゃないかと思います。この聖書はこの湖の上での出来事なんですけれども、このゲラサ人の地で墓場の奇跡の、人を生かし直す奇跡のところまでこれが続いているとしてみると、イエス様と自分が行けば大丈夫、この人、この湖の上での嵐のことで、その先のことを考えてゆっくり眠っていたんじゃないかと思いますね。神様の方に、イエス様の方には深い意味があるから、イエス様どこにいるんだろう、神様はこんだけ私が苦しんでいるのに何もしてくれないんだろうかと思っているときに、イエス様は眠っていることが救いですね。その先に大きな出来事が待っているんです。その救いの出来事を 見させるために、証人とさせるするためにさせるためにイエス様は弟子たちを連れていた。人間の住む世界には次の世ですから、自然の猛威もありますね。台風がその際、それから人間が振るう暴力もありますね。病気もある。そんなもの全ていちいち神様のせいにしてはいけないんです。できないんです。人間が起こしていることばっかりなんです。しかしそういう人間の世界の悲惨を通して神様の救いの技が見えてくるわけです。それで考えてましたからいいんですが、人生には3段階があると思っております。何か辛いことや嫌なことやって、特別に自分に何かが起こった時には、なんで私にこういうことが起こるんだろうか、何にも自分は悪いことしてないじゃないか、それよりも教会に行って一生懸命ご奉仕してるじゃないか、なんでこんなことが私にっていうのが、苦難や試練にあたっての第一番。その次はこの松本の両親のようにいろいろ考えて、もう神様や仏様なんかいるもんか、あるものか、そんなものに頼らないで、もう死ぬまで自分たちで生きるようになるじゃないかという思いに行くところが第二。ところがそれを通り越しますと、いや、自分がここまで生きてきたそのことは意味があるんじゃないか、今私は生きている、この生きている価値は私は昔なんだろう、何か大切な価値があるんじゃないか、そこまでいくと、じゃあもうちょっと生きてみよう、もう少ししっかり過ごしてみようって気持ちになると、3段階まで行くようにするのがイエス様のなさることじゃないかと思います。生きていた過去にも意味があるに違いないと、そして今生きていることにも大切なことがあるはずだから、これから生きてみよう。弟子たちは生きる意味を墓場のその狂っている人に出会って考えることができたと思う。精神的な障害を持ったこの人が低い立場にいるんじゃない、弟子たちが高い地位にいる、高い場所にいるんじゃない、神様の前には、むしろこの人が高く、弟子たちはその人から学ばなければいけない人がいっぱいだったわけです。嵐に学ぶんじゃない、自然に学ぶんじゃない、死の恐怖に学ぶんじゃないですよ、この墓場の豚と一緒に走り回っていたこの人に弟子たちは学びを得たり学ばされたわけですね。そしてこの人がイエス様の前にひれ伏したように、弟子たちもその後はイエス様の前でひれ伏すことができるようになったんですね。この間テレビ通りしたら臓器移植の家族の話が出ます。とってもいい女の子が5歳だった頃、心臓の疾患があって、これはもう臓器移植をしないと治らないって、お父さんとお母さんはお金はないけども友人たちに頼んで募金活動をしてアメリカに連れて行こう、何千万円ってお金がかかるけども、この子の命を助けるために何とかしようじゃないか、お金がある程度集まってきたからアメリカに連絡したら、いつでも来なさいっていう連絡が、アメリカで臓器移植を受け付けている。日本には臓器移植の技術はお医者さん持ってるけども提供者がいない。ところがもうアメリカに渡ってと思ってる前に急に容体が悪くなって、お医者さんからあと2、3日の命しかない言われた、ね、まあそうです。それでお父さんとお母さんはもうアメリカに行けない、もううちの子は死ぬと思って嘆き悲しむんですけれども、その中で神、うちの子が救われるように臓器の提供者を 一生懸命自分たちが求めていた、それが叶わなくて子供が今死のうとして、私たちはどうしたらいいんだろうと考えて、ちょうど今までは臓器を求めた自分たちが、この子はこの子の臓器、心臓を、肝臓を、内臓を人々に提供する、これができるんじゃないかってお医者さんに申し出て、死者女の子が子供向けの臓器の移植に自分の体を捧げるってやつですね。お父さんお母さんが切断するけれども、やっぱりそこで死んでいた子供が自分の臓器を求めることとともに、しかし今度はボダーとなって捧げる方に変わっていくということが起こっているわけです。そのテレビにはクリスチャンであったかどうかは書かれておりませんけど、私たちの生き方もこういうところがあるのかなって、自分の願いが叶わないときに今度は自分そのものを捧げることの機会が与えられているんだ、そんなふうなところまで今日の聖書の箇所から考えてしまいました。お祈りしましょう。父なる神様、十人の弟子がイエス様に従ったばっかりに嵐に襲われ、船が沈みかける大変な経験をいたしました。しかしイエス様が一緒ですから、イエス様から不思議な大きな深い信仰の経験を与えられました。嵐が沈んだことだけが神様のなさることだと思っていたのに、そうでなくて人間が生きていることの大きな意味がどこにあるかをイエス様から示されたわけです。私たちもそれぞれ小さな人生を歩んでおりますけれども、そこでイエス様と共に歩んで、イエス様の導くところにたどり着くことができるように、感謝のどうかイエス様を通して私たちの手を引いて導いてください。今日の礼拝を心から感謝して、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは備え物を主に捧げましょう。献金のご用意ある方はお願いいたします。用意がない方は次の方にお回しください。